インフォメーションワイド坂戸市役所電話 283-1331 令和3年度令和2年分からの個人住民税、市民税、県民税の税制改正。令和3年度、令和2年度分の個人住民税、市民税、県民税から適用される税制改正の内容をお知らせします。なお、所得税に関しては、控除額など住民税と異なる点がありますので、詳しくは国税庁ホームページ等をご確認ください。問い合わせ課税課。1. 給与所得控除の改正。1. 給与所得控除を10万円引き下げ。2. 給与所得控除の上限が引き下げになります。上限となる給与収入を1000万円が850万円に、上限額を220万円が195万円になります。給与所得及び公的年金等所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。所得金額調整控除は、給与所得10万円を超える場合は10万円で計上する。足す公的年金等雑所得、10万円を超える場合は10万円で計上する。引く10万円、最高10万円。給与等の収入金額が850万円を超え、次の括弧1から括弧4のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。括弧1、本人が特別障害者に該当する。括弧2、22歳以下の扶養親族を有する。括弧3、特別障害者である同一性系配偶者を有する。括弧4、特別障害者である扶養親族を有する。この場合は、所得金額調整控除は、給与等の収入金額引く850万円かける 0.1、最高15万円。2. 公的年金等控除の改正。1. 公的年金等控除を10万円引き下げ。2. 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195万5千円の上限を設定。3. 公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1000万円を超える場合は10万円、2000万円を超える場合は20万円を公的年金等控除額の改正後の金額から引き下げる。3. 基礎控除の改正。基礎控除を10万円引き上げ。合計所得金額が2400万円超える場合は、3段階で控除額が減少し、2500万円を超える場合は適用外とする。4. 調整控除の改正。合計所得金額2500万円を超える場合は、調整控除は適用しない。5. 一人親及び家父控除に関する改正。1. 一人親控除の適用。婚姻歴や 性別にかかわらず、生計を同じくする総所得金額等が48万円以下の子を有する単身者、合計所得金額500万円以下に限るについて、一人親控除を適用、控除額30万円。丸2、所得制限の設定。丸1以外の家父については、引き続き家父控除として、控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する家父についても、所得制限、合計所得額500万円以下を設定。丸3、個人住民税非課税措置の対象。丸1、もしくは丸2に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税非課税措置の対象となる。なお、いずれも住民票の続き柄に、夫、見届け、妻、見届けの記載があるものは対象外。6. その他の見直し。今回の税制改正に伴い、所得控除の合計所得金額等の要件がそれぞれ変更となります。詳しくは、課税課にお問い合わせください。新型コロナウイルスに関するお知らせ。問い合わせ、市民健康センター。電話、284-1621。人が集まる季節の行事に参加する場合は、感染防止策を徹底しましょう。基本的な感染防止策が徹底されていない季節の行事への参加は控えましょう。特に自然発生的に不特定多数の人が密集し、大声の発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えましょう。1. 街頭や飲食店での大量または長時間深夜にわたる飲酒や飲酒して季節の行事への参加はなるべく控えましょう。丸2、主催者がいる場合は適切な対人距離の確保、手指消毒、マスクの着用、大声での会話の自粛など適切な感染防止策を徹底しましょう。丸3、必要に応じて家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなどの新しい季節の行事の楽しみ方を検討しましょう。感染リスクが高まる5つの場面。丸1、飲酒を伴う懇親会等。飲酒で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍くなり、大きな声になりやすい。特に、敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。また、回し飲みや箸などの共用が、感染リスクを高める。丸2、大人数や長時間に及ぶ飲食。長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて感染リスクが高まる。大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり、飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。丸3、マスクなしでの会話。マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。マスクなしでの感染例としては、 昼のカラオケなどでの事例が確認されている。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。丸四、狭い空間での共同生活場面。狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。丸五、居場所の切り替わり。仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。参考、厚生労働省ホームページ、感染リスクが高まる5つの場面。年末年始の業務案内。市役所の窓口は12月29日火曜から1月3日日曜までお休みします。取扱業務等、詳しくは市ホームページをご覧になるか、各施設にお問い合わせください。なお、戸籍届けではお休み中も日直職員が受け付けます。12月29日火曜から1月3日日曜がお休みの施設。出張所、勤労女性センター、文化施設オルモ、文化会館フレア、駅前集会施設、市民健康センター、福祉センター、三好の千代田、大谷児童センター、子育て支援センター、城山荘、ことぶき荘、教育センター、日西地域交流センター、公民館、歴史民族資料館、市民バス、坂戸鶴ヶ島水道企業団、坂戸鶴ヶ島下水道組合。12月28日月曜から1月4日月曜がお休みの施設。環境学館泉、ワークプラザ、坂戸児童センター、駒川コミュニティパーク、市民総合運動公園、中央図書館。年末年始のゴミ収集業務。日にち、12月28日月曜、29日火曜、令和3年1月4日月曜。なお、12月30日水曜から令和3年1月3日日曜は収集を行いませんので、集積所にゴミを出さないでください。また、収集区域、地区は、坂戸市家庭ゴミ資源物収集カレンダーで確認してください。年末年始のゴミの自己搬入。家庭ゴミを直接施設へ搬入する場合は、次の時間帯で受け付けます。12月28日月曜、29日火曜、令和3年1月4日月曜、時間午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。西清掃センター、燃やせるゴミ、資源紙、資源布。東清掃センター、粗大ゴミ、燃やさないゴミ、資源プラスチック、資源ペットボトル、資源缶、瓶、資源紙、 資源布、蛍光管類。なお、年末年始は自己搬入等が多くなるため、混雑時には2時間以上かかることがあります。早い時期の搬入をお願いします。市民総合運動公園、屋内施設、野外活動施設の貸し出し休止。管理棟、受変電設備等改修工事により、屋内施設、野外活動施設が停電しますので、貸し出し休止とします。休止期間、12月16日水曜から、令和3年1月20日水曜。対象施設、大体育室、小体育室、トレーニング室、柔道場、剣道場、卓球場、弓道場、会議室、和室、研修室、野外活動施設、なお、屋外運動施設、低球場、軟式球場、第1、第2、多目的運動場は通常通り利用できます。ご存知ですか？子ども医療費、一人親家庭等医療費、問い合わせ、子育て支援課、重度心身障害者医療費、問い合わせ、障害者福祉課。市では、福祉3医療、子ども医療費、一人親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の受給者に対して、福祉の向上、経済的負担の軽減を図るため、医療費の一部負担金等の支給をしています。各医療費の対象者等は次の通りです。子ども医療費、適用優先順位3、所得制限なし。対象者、出生から中学校3年生まで。一人親家庭等医療費、適用優先順位2、所得制限あり、児童扶養手当に準拠。対象者、一人親家庭等の18歳以下の児童、一定の障害のある児童は20歳未満まで、とその父、母、または養育者。重度心身障害者医療費、適用優先順位1、所得制限あり、特別障害者手当に準拠、平成31年1月1日新規申請分から。対象者、次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳1、2、3級。2、療育手帳丸 A、B。 3、精神障害者保健福祉手帳1級。4、65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方。なお、65歳以上で新たに障害の程度が該当の等級になった方は対象外。教えて Q&A。 質問、支給対象となる医療費とは。答え、保険診療に基づく医療費の一部負担金、自己負担分と入院時食事代の2分の1です。重度心身障害者医療費は条件あり、保険適用外の場合は支給できませんのでご注意ください。質問、学校での怪我の場合でも医療費の支給対象になりますか？答え、学校、保育園、幼稚園の管理下での怪我等は、完治までに1500円以上の自己負担となった場合、 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の該当となるため、学校等へ申請してください。質問。坂戸鶴ヶ島市の医療機関や市外の指定医療機関に受診した場合の支払い方法は？答え。坂戸鶴ヶ島市内の指定医療機関では、医療費受給者証と保険証を提示することで、保険診療分の医療は窓口払いなしで受診できます。なお、1ヶ月の一部負担金が1医療機関で2万1000円を超える場合は、窓口での支払いが必要となります。重度心身障害者医療費受給者で、後期高齢者医療制度加入者は除く。質問。坂戸鶴ヶ島市以外の医療機関や市内の指定外医療機関に受診した場合の申請方法は？答え。支給申請書上段を記入し、領収書を添付、または申請書下段の医療機関記入欄に病院で証明をもらった上でご申請ください。なお、申請書は市ホームページからダウンロードできます。提出先は担当課窓口、または各出張所です。重度心身障害者医療費受給者で後期高齢者医療制度加入者は提出不要。ジェネリック医薬品の使用にご協力ありがとうございます。福祉3医療制度では、医療費削減のため、ジェネリック医薬品を推奨しており、ジェネリック医薬品希望カードを配布しています。皆さんのご協力により、昨年度の調剤分の子ども医療費の支給額を、配布前の平成26年度と比較し、約 11% 削減できました。1件あたりの平均金額が約1430円から約1270円に減少。今後とも健康管理や適正受診を心がけ、医療費の削減にご協力をお願いします。カードをご希望の方は、各医療担当の窓口でお申し出ください。中央図書館からのお知らせ。問い合わせ、中央図書館、電話 281-6369。 電子図書館サービスの開始。令和3年1月5日火曜から、電子書籍の貸し出しサービスを開始します。1、24時間、いつでも、どこでも。インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォン、タブレット等から、いつでも、どこでも読むことができます。通信料は利用者負担。2、来館が難しい方も。障害のある方や子育て中の方、忙しいビジネスパーソンなど、図書館に来ることが困難な方に読書の機会を提供します。3、すべての方に使いやすく。文字の大きさが変えられ、音声読み上げ機能、一部コンテンツのついたものなどもあり、本が読みやすくなります。利用資格、市内在住、在勤、在学で利用権をお持ちの方、利用権を持っていない方は申請してください。利用冊数3冊まで、利用期間15日間、利用方法、電子図書館用の ID とパスワードが必要です。詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。 読書サポートコーナーをご利用ください。高齢や障害により活字が読みにくい方が利用できます。その他にも図書館利用に障害のある方はお気軽に相談してください。資料の紹介。大活字本、デイジー図書、高齢の方や障害のある方向けの音声図書。なお、デイジー図書の利用は申請が必要です。デイジー図書再生機器の貸し出しも可能。展示図書、LL ブック、図や写真を多く使うなど、わかりやすく書かれている本。ユニバーサル絵本、布の絵本、児童コーナー。障害者手帳をお持ちの方は、対面朗読、デイジー図書等の郵送貸し出しもしています。渋沢栄一とつながる大川家の剣術家、大川平兵衛の免許状展示中。制止王と言われた郷土出身の大川平三郎の祖父、大川平兵衛は川越藩剣術指南役ともなった神道無念流の剣術家です。その免許状を市内の斎藤家、故斎藤福春氏所有より寄贈いただき、大川平三郎展示コーナーに展示しています。平兵衛は深谷に出稽古に行っており、渋沢栄一にも指南したと言われています。図書館ボランティアの募集。本の修理や布の絵本を制作する図書館ボランティアの鞘飲み会で一緒に活動する方を募集しています。活動日、毎月第1、第3金曜日午後1時30分から3時30分。鞘飲み会にインタビュー。布の絵本の制作を担当、木下さよ子さん。鞘飲み会の活動は、布の絵本の制作と本の修理、図書館事業の手伝いの3つです。布の絵本は、作り始めて200冊を超えています。刺繍など手芸の好きな人向けですが、経験がなくても楽しくできますので、気軽に来てください。本の修理を担当、井出和夫さん。本の修理は破れていたり、中に落書きがあったりする本をきれいな状態に戻す地道な作業ですが、直した本がまた貸し出しに回るのは楽しみです。活動では楽しくおしゃべりしながら情報交換もできます。興味のある方はいつでもお待ちしています。人権を尊重するまちづくり。12月4日から10日は人権週間。人権は世界中のすべての人がかけがえのない一つの命として尊重され、幸せに生きるための大切な権利です。しかし現実には、子どもや高齢者、障害のある人などに対する虐待や女性に対する暴力など深刻な人権侵害が後を絶ちません。人権に関わる問題は決して人事ではなく、実際の社会の中でさまざまな人権問題が生じていると気づくことが必要です。問い合わせ、人権推進課。同和問題、ブラック差別。日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別に由来するもので、今なお日常生活でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。同和地区、被差別部落、 に生まれ育ったということなどを理由とした不合理な偏見により、交際を避けたり、結婚を妨げられたりするなど、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。私たち一人一人が同和問題を正しく理解し、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。インターネットによる人権侵害。パソコンやスマートフォンなどの普及により、インターネットがより身近なものになり、生活は便利になりました。その一方で、個人に対する誹謗中傷や差別的な情報の掲示、プライバシーの侵害、差別を助長する表現等がインターネット上に掲載されるなど、人権に関わる問題が発生しています。インターネットの利用の際には、モラルとマナーを守って人権尊重を心がけましょう。コロナ差別。新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やそのご家族、濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解、偏見による不当な差別は許されません。公的機関の提供する正確な情報に基づいて、人権に配慮した行動をお願いします。考えよう、拉致問題。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間。北朝鮮による拉致問題の解決には、拉致は許さないという市民一人一人の声が力となります。この週間を機に、拉致問題への意識を高めましょう。問い合わせ、福祉総務課。法務省の人権相談。一人で悩まないでご相談ください。1. みんなの人権110番。電話 0570-003-110。 受付時間平日午前8時30分から午後5時15分。2. 子どもの人権110番。電話 0120-007-110。 受付時間平日午前8時30分から午後5時15分。3. 女性の人権ホットライン。電話 0570-070-810。 受付時間平日午前8時30分から午後5時15分。4. インターネット人権相談受付窓口 SOS E メール24時間受付。インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp/。 5. 外国語人権相談ダイヤル。電話 0570-090-911。 受付時間平日午前9時から午後5時。119トピックス。消防坂鶴。坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部。電話 281-3119。 ホームページ http://sakaa.com/ tsuru119.jp/。 その火事を防ぐあなたに金メダル。2020年度全国統一防火標語。消防組合イメージキャラクター決定。幼年期から青年期の防火意識の向上を図るため、みんなに愛される消防イメージキャラクターを坂戸鶴ヶ島市在住在学の小中学生高校生を対象に募集したところ、94点の応募がありました。厳正なる審査の結果、鶴ヶ島市立富士中学校2年の大平安里さんが考案した坂棒鶴棒が最優秀作品となり、イメージキャラクターに決定しました。今後は消防組合の啓発活動などで活躍していく予定です。たくさんのご応募ありがとうございました。坂棒、力強さを表す消防をイメージとした炎、坂戸市の S と桜の花、性格、強くて頼りになる、好きな食べ物、プロテイン、趣味、筋トレ、誕生日、11月25日、鶴棒、明るい輝きを表す、超神聖、救急をイメージとした十字架、鶴ヶ島市の T とツツジの花、性格、優しくてお世話好き、好きな食べ物、甘いもの、趣味、キャンプ、誕生日、11月25日。双子の猿をモチーフに、坂戸市鶴ヶ島市が手を取り合い、さまざまな災害を乗り越え、今につながっているという意味が込められています。二人でダンスをするのが大好きな坂棒・鶴棒が消防組合を盛り上げます。よろしくね。オンライン消防出初め式。新春恒例の消防出初め式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通常開催を中止することとなりました。そこで、感染の心配がなく、皆さんに消防出初め式を楽しんでもらうため、動画を配信します。消防職員、団員をはじめ、関係団体の皆さんが出演します。たくさんのコンテンツを用意していますので、お楽しみください。配信期間、令和3年1月8日金曜から2月5日金曜。バーチャル分裂行進、はしご乗り、消防歌ダンス、サカロン・ツルゴン消防体験、キーワードクイズなど。公式 YouTube チャンネル開設。消防に関する情報を市民の方々に分かりやすく伝えるため、YouTube 公式チャンネルを開設しています。消防組合の紹介動画をはじめ、オンライン救急講習、埼玉県 AI 救急相談の紹介などの動画を掲載しています。今後もたくさんの動画を掲載していく予定です。妖艶行為についてのお願い。屋外で火災と紛らわしい煙等を発する恐れのある行為をする場合は、坂戸鶴ヶ島消防組合火災予防条例に基づき、事前に消防署へ届出が必要です。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部予防課、電話281-3117。 高戸鶴ヶ島医師会立休日休館診療所、受診の予約受付を開始。安心して受診していただくため、インフルエンザと新型コロナウイルスの感染症予防対策として、簡単に操作できる自動電話受付とインターネット受付を開始します。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。メリット。1、来院する前に受付ができます。2、混雑が緩和され、感染防止につながります。3、長時間待つことが解消されます。なお、当診療所は内科と小児科の一時救急医療で、採血、レントゲン等の検査、外傷や骨折等の外科系の診療はしていませんので、ご留意ください。電話・インターネット予約のご利用方法。当日のみの受付です。1回の操作で最大5名まで予約可能です。予約開始時間、当日午前6時から。予約締め切り時間、午前診察、午前11時15分、午後診察、午後4時15分、夜間診察、午後8時15分。予約専用電話、050-5840-1156。インターネット予約、https://g.init489.jp/skd1199/。お願い、ご理解、ご協力をお願いします。事前の検温とマスクの着用。混雑を防ぐため、予約の人数を規制。入室はなるべく本人のみ。付き添いが必要な場合は一人まで。発熱等の症状のある方との動線を分けるため、出入り口を正面と西側の2箇所設置。坂戸鶴ヶ島医師会ホームページ http://www.sakatsuru-ishikai.jp/。 掲載の問診票をLINE 前に印刷、記入して持参してください。受付時間と待ち時間が短縮されます。新しい盛戸橋が開通。問い合わせ、道路河川課。平成25年度から架け替えの整備事業を進めてきました新しい盛戸橋が12月22日、火曜に開通します。新しい盛戸橋は橋長 117.5m で、幅員は 9.5m、 車道 7.0m、 片側歩道 2.5m になります。インフォメーション、サカロン。サカロンといつでも一緒。サカロンマスク、12月8日火曜より販売開始。問い合わせ、広報校長課。大人用1枚500円。洗って使える抗菌加工済み。色はライトグレー。販売場所、市役所3階。広報校長課。 令和3年度、4年度、競争入札、参加資格審査申請の受付。坂戸市または一部事務組合が発注する業務委託等の入札または見積もりに参加しようとする業者は、競争入札参加資格審査の申請をして資格者名簿に登録されることが必要です。登録を希望する業者は次の通り申請してください。坂戸市、対象、坂戸市が発注する物品の購入、その他の業務委託等の入札または見積もりに参加しようとする業者。建設工事、設計、調査、測量、土木施設維持管理は該当しません。受付方法、郵送、簡易書き留め等配達が確認できる方法、持参不可で施設管理課、郵便番号 350-0292 坂戸市千代田 1-1-1 へ。申請要領、様式、市ホームページに掲載。問い合わせ、施設管理課。一部事務組合、対象、一部事務組合が発注する建設工事、設計、調査、測量、物品、その他の業務委託等の入札、または見積もりに参加しようとする業者。坂戸鶴ヶ島下水道組合、受付方法、郵送、簡易書き留め等配達が確認できる方法、持参不可で坂戸鶴ヶ島下水道組合総務課、郵便番号 350-0214 坂戸市千代田 1-1-16 へ。申請要領、様式、坂戸鶴ヶ島下水道組合ホームページに掲載。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島下水道組合総務課、電話 283-2051。 坂戸鶴ヶ島水道企業団、受付方法、郵送、簡易書き留め等配達が確認できる方法、持参不可で坂戸鶴ヶ島水道企業団財務課管財担当、郵便番号 350-0214 坂戸市千代田 1-1-16 へ。申請要領、様式、坂戸鶴ヶ島水道企業団ホームページに掲載。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島水道企業団財務課、電話 283-2080。 坂戸鶴ヶ島消防組合、受付方法、郵送、簡易書き留め等配達が確認できる方法、持参不可で坂戸鶴ヶ島消防組合庶務課管理担当、郵便番号 350-0221 坂戸市鎌倉町 16-16 へ。申請要領、様式、坂戸鶴ヶ島消防組合ホームページに掲載。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合庶務課、電話 281-3118。 坂戸地区衛生組合、 受付方法、郵送、簡易書き留め等配達が確認できる方法、持参不可で、坂戸地区衛生組合、郵便番号 350-0271、 坂戸市上吉田651-1へ。申請要領、様式、12月10日木曜から市ホームページに掲載。問い合わせ、坂戸地区衛生組合庶務係、電話 283-3561。 共通事項、受付期間、令和3年1月12日火曜から29日金曜、1月29日の消印有効。東京2020オリンピック聖火リレートーチが市役所に。東京2020オリンピック開催に向けた機運を高めるため、県では東京2020オリンピック聖火リレートーチの巡回展示を行っています。その一環で市役所にも聖火リレートーチが展示されます。実物を見られる貴重な機会ですので、ご覧ください。令和3年1月15日金曜、午前9時から午後3時、市役所市民ホール。詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ推進課。ふれあい入浴補助券の交付窓口が拡大。12月1日火曜から市内の各出張所、公民館等でふれあい入浴補助券の交付ができるようになりました。対象者、市内在住の65歳以上の方。補助券、入浴料金の補助として1回200円の補助券を12枚交付します。ただし1人当たり1年度1回までとなります。対象施設、天然温泉ふるさとの湯、青田40。申請窓口、高齢者福祉課、各出張所、公民館。持ち物、身分証明書等の氏名、年齢、住所がわかるもの。ご家族からの代理申請も可能です。問い合わせ、高齢者福祉課。市営住宅の入居者募集。募集住戸、石井団地2戸、石井2334-2、関間団地1戸、関間1-5-1。申し込み資格、1、現に同居しまたは同居しようとする親族があること、60歳以上の方や一定の障害をお持ちの方等は単身世帯でも入居可能です。2、現に住宅に困窮していることが明らかなこと。3、市税の滞納がないこと。4、市内に住所があること。5、収入が一定額以下であること。6、その他。入居時期、令和3年3月下旬予定。家賃、入居世帯の収入や住宅の条件により決定。募集案内の配布、施設管理課窓口または市ホームページからダウンロード。内覧日時、12月18日金曜、20日日曜、 午後1時30分から3時30分。なお、現地集合、現地解散です。スリッパ等を持参してください。内覧予約。12月8日火曜から16日水曜、土曜日曜を除くに、施設管理課窓口または電話。申し込み、12月21日月曜から令和3年1月6日水曜、土曜日曜祝日年末年始を除くに、施設管理課窓口。応募が募集個数を上回った場合は、住宅困窮度の判定により決定します。また詳しくは市ホームページをご覧になるか、施設管理課へお問い合わせください。問い合わせ、施設管理課。坂戸市高齢者福祉計画介護保険事業計画第8期素案の市民コメントを募集。市では高齢者福祉施策並びに介護保険制度を推進するために、第8期令和3年度から令和5年度坂戸市高齢者福祉計画介護保険事業計画の策定を進めています。この度素案がまとまりましたので、皆さんからの意見を募集します。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、ファックス、またはメールで、高齢者福祉課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 283-1716、メールアドレス sakado53@city.sakado.lg.jp へ送付するか、応募用紙設置場所の応募箱に投函してください。なお、所定の応募用紙が原則ですが、氏名、住所、勤務地、学校名、電話番号、性別、年齢を明記すれば、任意の様式でも応募できます。素案、応募用紙、設置場所、高齢者福祉課、市政情報コーナー、中央図書館、各出張所、公民館、城山荘、ことぶき荘、市民健康センターにあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、令和3年1月14日、木曜、必着。なお、視覚に障害がある方は、高齢者福祉課へご連絡ください。問い合わせ、高齢者福祉課。詐欺の予兆電話にご注意ください。市内で被害多発中。16件、約2396万円。西入間警察署調べ、10月末現在。被害件数、金額は暫定数。市内に予兆電話があった場合、防災行政無線で注意喚起します。対策方法。犯人は言葉巧みに騙してきます。会話をしないことが一番の対策です。在宅時も留守番電話機能を利用する。ナンバーディスプレイ機能付き電話機を使用する。不安や不審に感じたら、西入間警察署、電話 284-0110、 問い合わせ、防災安全課。坂戸市生き生き高齢者を認定。高齢者の生きがい対策事業として、市民の模範となる高齢者を生き生き高齢者として認定しました。認定された方は、市内に在住するおおむね75歳以上の高齢者で、長年にわたり運動や地域活動、文化芸能活動等で活動している方や、新たな目的に向かって挑戦をされている方です。認定者は市ホームページや YouTube にて紹介していますのでご覧ください。認定者9名。根本敏子、根岸直司、平瀬正雄、鈴木康夫、中川和平、中島武史、矢原律子、北原栄、平田陽子、継承略。問い合わせ、高齢者福祉課。